では、プチビジネス OS アップデータ、今回扱う本はですね、こういう本です。マルクスの資本論という本で、これが、まあ、いろんな人の役があるそうなんですが、長谷部さんという人の資本論のメイン、センター、原点ですね。前回も見ましたでしたっけ、この中のこのフォントが、こう、なんですか、こういうやつで、
一つずつ、
一つずつこうやって版を組んだみたいな感じが、旧金遣いがいっぱいのやつですね。これを読むというか、これを書いたマルクスの人生とか、どういう意図とか、どういう思想とか、どういう背景で書いたんだというのが、このマルクスの資本論だったねという話ですね。ですから、これが原点で中心で、これが第2層目、第2週目の、まあ、言ってみれば入門編みたいなものですね。で、前さんもしまっちゃったですけども、漫画で読む、あ、ここにいますね。マルクス資本論、ダス・カピタルの、これも3週目と。はい。ではですね、行ってみましょうか。まず、これは読書は読書的なあのフォーマットで一緒に見ていくと、いつ書かれたんだよっていうと、2007年と。ジャーナリスト、イギリスガーディアン紙でも人気コラムを担当、ジャーナリストなんですね。で、この中山元さんというのはものすごく思想書をいっぱい翻訳している人ですね。哲学書翻訳をして、ここに書いてあるようにハンナ・アーレントだとかカントだとか、あとこの間他のところで、まあ、茶のところでも扱ったんですけども、ドゥールーズとかですね、さっき言った監視と自由みたいな、そういう本もいろいろと翻訳してたりしてます。非常に翻訳としてなんか多分読みやすい感じだったかなって思います。で、じゃあ、線をこんな風に引いてってるので、ちょっと拾い読みしながら、今のですね、この1の本家 OS 講座の原則と何のために照らして、この資本論のこれを読んでいきたい。まずはそのマルクスっていう人がどんな人だったのかという話に入っていくんですけど、さっきのその2050年まで資本主義っていうシステムは、ずっとあと 3,40 年 AB 繰り返しながら行くよねっていう前提の中で、これですね、14ページ。人間は、7、6、7行目ぐらいですかね。人間はですね、もうだからマルクスから見ても、僕らこの世の中の俺たちはさって感じですね。非常で怪物のような力を発揮する資本と商品というシステムですよね。システムの奴隷になってるんだと。だもう右上がり、右肩上がりで、今で言ったら2050年までずっとずっともう成長が大前提になってるシステムのもう奴隷だよねっていうのが大前提なわけですよね。それはだってこれだけの本の中のまず 6,7 行目で書かれてるわけですよね。俺たち奴隷だよねっていう話、資本論、資本主義の中ので、だからシステムにいるんだったらシステムよく知ろうよっていう話は、さっき言ったそのお金の現実の話とかとも一緒ですよね。日本の税制のシステムに文句言ってもしょうがないんだから、そのシステムの中でどうやるか、冷静に考えようよ。そのためにはシステムを知る必要あるよね。なので、資本論は、前にも他のところでも言ったし、前回もお話をしたんですが、どこだっけな、社会主義の本とか、共産主義の本とか、労働者団結の本ではなくて、資本主義のシステム論の本だというふうに読まないとということであって、 で僕らは奥の院は、起業家事業家で経営者なので労働者団結の話っていうのは、まあ、もちろん知っておいてもいいんですけど、そのために読むわけじゃないですよね。このシステムでより効果効率的に資本主義というゲームの中のアウトプットをどう出していくのかと、もしくは出したくないなら出したくないという選択肢でもいいわけですよね。資本主義の中で社会的価値で生きていこうかなみたいなのもありですよね。資本主義の中で市場価値とか出すのって下世話でやだよねみたいなもありですよね。システムをよく知った上で、で、鉛筆をポッポッと引いてあるところでちょっと見ていきたいんですけどですね、まずいつものことなんですが、マルクスがどういう年齢何をしていたかをちょっと丸をつけて拾ってるんですね。マルクス1818年生まれです。で20ページで、42年になって24歳、ちょっと前全部しすいません、その前19ページとかで、そこで今24歳ですか、その前だともう20代になったかなんないかぐらいなんですが、19ページの前半でですね、1行目からですね、動物の技術本能に関するこの著者の著作を心から楽しみましてうんぬんかんぬんで、3行目から資本論が引用する文献は異様なほどに広い分野でうんぬんかんぬんうんぬんかんぬんだ、で、19ページの後ろから5行目の段階があったところで、しばらくの間マルクスは自分のこうした博識をどう使えばいいのかと、とにかくだからもう20代とかその、だから今で言えば大学生ぐらいの頃からどうしたらいいのかぐらいのその知性の人だったらしいわけですよね。いやだから資本論みたいなことが書きたかったとかっていうわけじゃなくって、とにかくいろんなものをこう吸収していた人だったな。で哲学者になるのか法律家になるのか何になるのかみたいな。でですね、22、3ページですかね、マルクスがここら辺で25歳になるわけですね。今何をしているかというと、マルクスっていう人がどういう人かってことですよね。25歳ぐらいで、真ん中あたりで、なんだこれはフォアベルツとかっていうなんかの雑誌に執筆するようになったと。でマルクスずっといろんなところを亡命してどんどんどんどん居場所を失っていきますよね。国から追われて、その思想家として危なすぎるからと。で最後イギリスに行くんですよね確か。でマルクスはイギリスのプロレタリアートがヨーロッパのプロレタリアートの経済学者でうんぬんかんぬんと、で政治家がうんぬんかんぬんって書いてありますよね。マルクスのやってるこの資本論っていうのは、今さっきも言いましたけど、政治の議論でもあるし経済の議論でもあるし、表現として文化的である著作だ。でその次ぐらいから少し資本論のことに話が入っていきます。24ページぐらいからでですね、このマルクスがどこで出てきたのかな、資本論を書くまでに書き溜めたですねメモの数っていうのがとてつもなく膨大だったって話があったの、なんか読めました？
読めました。
確かね1500ページじゃないな、1500枚、まあここにこの、メモを1500ページ書き取ってるそうなんですね。でね、それこれ余談なんですけど、さっきの佐藤本、佐藤勝本、佐藤さんも本書くときにめちゃくちゃメモを取るらしいんですよね。その抜き書きメモですね。塀の中にいたときに相当いっぱいメモを作ったみたいで、だからそのアウトプットのためにすごいこの情報収集というかメモを作って、マルクスというのもそういう人だったらしいなと。ですね。で、さっき言わせたこともう一個あって、ですね、共産主義とかそういう労働者の書というふうに読むわけでもなくて、システムの書であるって話をして、もう一個は、資本主義が もう壊れて終わっていくようなそういうことを言ってる本かっていうと、そうではないってことなんですよね。資本主義は終わらないって言ってる本だ。それで、63ページだろうな、どこだろうな。これは何が言いたかったの。63ページ何個折ってあるな。うん、ちょっと折ったわけ分かりませんが、ちょっと飛ばします。はい、で、その後68ページ65ページあたりから、資本論の本題に入っていくわけですよね。65ページで剰余価値の秘密というのがありますよね。65ページ66ページと WGW と、GWG の、 違いが書いてあるんですけども、66ページの真ん中あたりに WGW で表現される商品の単純な循環ではっていうところを行こう。ここが、この資本論でその商品とその剰余価値のところで、最も重要なところだ。資本を投下してまた戻ってきて、その資本が増えてまた投下して、でまた投下してまた増えてと、これを繰り返していくから、その資本主義っていうのは、どんどんどんどん、無制限じゃないな、無尽蔵でもないな、無軌道だ、無生物的に増加していこうとすると、増殖していこうとする。67ページの一番、最初の行ですね。貨幣は資本になると、単にこのペンとこのお金交換してっていう時はペンとお金の交換で、そのお金は次に何かをその人が買うためのお金でしかないんだけども、順番が逆で資本を投下してもう一回お金に返ってくるときに、それは資本になるっていうのがこの一番上の意味ですよね。さっき、話で出ました、あ、これも直さに配ってないかな、422の2割を投下するというのは資本を投下するわけですよね。もともと株式会社、資本を投下して何かお金をこう生み出して、剰余価値を生み出して、もう一回資本になって再投資してというのが、この貨幣が資本になるって話をやってるんですよね、僕らが。で、それを442のその中の2を、再投資しないで内側に溜め込んでしまうと、それは資本にならないわけですよね。再投資の資本に、だからこの WG の W が止まっちゃうわけですよね。WGWWWGWWGWGWGWG になっていくのが資本主義だ。で、68ページからが、僕らが資本論、資本主義を多分学ぶ一番のポイントが書き始まります。投資家見習い君が出てくるんですね。投資家見習い君はですね、独特の特性のある商品を見つけるんです。前さん、これ何でしょう。
労働力。
労働力ですよね。独特の特性のある商品を見つけると、2行ぐらい戻ってですね、書いてありますね。我が資本家見習い師は、販売されると実際の原価よりも大きな価値を生み出すことのできる特性のある商品を見つける必要があると。なぜならなんですけれども、これはダイヤモンドマトリックスとか、マトリックスのこの右にせり上がりの話ですね。どんどん競争していくと結局利益っていうのは減っていってしまうわけですよね。この商品力としては、まあ相手も出てきて、相手も出てきて、相手も出てきて、相手も出てきてと、そうするとそれはいつまでたっても利益が無尽蔵に増えていかない。そこで投資家見習い君は、実際の限界よりも大きな価値を生み出す特性のある商品を見つける必要があると。それが労働力だと。 か労働力っていうのは裏返して言うって違う表現で言うとですね、とてつもなく粗利率の高い商品ということが言えますよね。なのでですね、あまり儲からないビジネスに高い給料を払ってビジネスをぐるぐるやってるとすると、粗利率の悪い商品を仕入れて売ってるっていうことと一緒ってことですよね、労働力という意味で。Google の話をですね、ちょっとクリエイティブ資本論とか思い出していただきたいんですが、一人一人にはですね、ただの1ギガのサーバーとか、もうあんなもんは Google の投資からしたらゴミみたいな金額ですよね。多分もう数字にもならないぐらいゴミみたいな金額かなと、一個一個の単位は。それを提供することによって、アドセンスをある場所を張ってくれるわけですよね、労働してくれて。そしてそのアドセンスから広告がぐるぐると回って、また、その広告先の人がお金を使ってくれて、また Google の広告が動いてと。そうすると支払った、GoogleGmail のなんかこう横のスペースとか、Gmail の横のスペースはアドセンスじゃないですよね。なんかホームページとかでいいですかね。ホームページの横のスペースにアドセンスのスペースを貼ってもらう。そうするとそこに貼ってもらう労力に対する、報酬っていうのはとてつもなく安いと、粗利率がめちゃくちゃ高い労働力なんですよね。要するにちょっとのお金で広告スペースを貼りまくってくれるわけですよね。ピッコピッコピッコピッコ。アフィリエイターなんていう人はですね、毎日毎日毎日毎日毎日毎日ブログを20個ずつ作り続けるそうですよね。20個っていうのは、ブログ1を1つ、ブログ2を1つ、ブログ3を1つ、ブログ4を1つ、僕ブログを4つ持ってるんだよねっていう意味のブログの、これを毎日20個。明日になるとブログが全部で40個。明後日になるとブログが60個に増える。でその中に毎日毎日記事を10個ずつぐらい入れていくと、あと10日でブログが200個で記事が10個で2000個というのをアフィリエーターをやってるそうなんですよ。とてつもなくきっと安いアフィリエイトフィーでアドセンスとかで。でもそれをですね、アフィリエーター氏は、システム化とかなんかものすごい根性とかものすごい根気とかでやると、月収が100万円ぐらいになるんですけども、それは Google から100万円支払われるんですが、このアドセンスのスペースたるや粗利率が膨大に高いわけですよね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、という独特の特性のある商品、今 Google なんていうですねちょっと分かりづらいモデルを言ったんですが、例えばクリーニング屋さんとか、工場労働とかいうのは全部、粗利をどんどん高くする特別な商品だと、漫画で資本論の方に出てますけれども、労働力とその労働によって生み出される価値とはイコールではないという話がありますよね。で70ページで、その粗利のまあ商品で言えば原価に当たるものですね。原価に当たるものが、労働力に対する支払いの賃金ですよね。それは、必要労働って言われ、必っていうやつですね。必ずの必で必要労働。それは自分自身がまた明日も元気に働ける分のお金と、お金だけなんですね。食べ物とかなんか元気とかで、70ページの真ん中あたり、2つ目が、労働者の補充要員、すなわち労働者の子供たち、要するに子作りをしてですね、家族をどんどん増やしてもらわなきゃいけないんですよね。70ページのこの段落のあたりに、この独特な商品の所有者が市場に永続的に存在し続けるようにする必要があると。で、3つ目、その人たちが、右向け右って言って右向かないとですね、働いてくれても能率悪いからちゃんと教育されてこないといけないわけですよね。もしくは、例えば Google の話また出しますけれども、 Google で言うと、博士号の人が私を使ってくださいというふうに、行くわけですよね。 とそういう高度なですね、あらりの高い労働力に自分を教育してきてもらえるようなお金ですね、再投資をして、クリエイティブ資本論でそんな話をしたのが、より文化的でよりいい感じの、より素敵な生活を維持してもらうことでですね、より高いですね会社へのリターンを持ってきてくれると、そういうですね労働力を見つけないといけないのが資本家なんですね。そして71ページは工場労働の悲惨と、この秘密を発見した資本家見習い氏、まあ、僕らですねは、1回1日給料払ったらたくさんですね働かせないと損なわけですね。なぜかといったら必要労働は次の日もう一回新しくリセットして働きに来てくれればですね、いい分の稼ぎをまず働いてもらう、例えば8時間のうち1時間で稼いでくれると、そしたら7時間分全部が余りになるわけですよね。そこで返しちゃもったいないわけですよね。明日になったらもう一回1は稼いでもらわなきゃいけないんだから、その人の必要賃金分は、だから今日もう1もう2もう3働いてもらうために残業してもらうと。それはこれも前回前もやりましたけども、大昔というかマルクスの時代並行している頃は奴隷をですね鞭打ってタダで働かせてた。次はそうではなくって小さな子供女子供を働かせるようになった。で次はそういう人たちがとかそういう親とかがもう文句言い出すようになったから、じゃあしょうがないね10時間にしようとかっていうふうに、時代時代で条件は変わっていくけれども、粗利率の高い労働者を必ずいつも時代に合わせて見つけてるだけに過ぎないと。で、このマルクスが書いてるですね、ちょっと、ね、今パッと出てこないんですけど、マルクスはこの資本論を書くのに、どっち側の資料で書いたかというと、労働者側の資料ではなくて、使う側であり使う側を擁護する、国国家の方の資料を使って書いてるっていう書き方ですね。そしてどんどんいきますね。マルクスの書いてある言葉って、なんかこれってもしかして1990年とか2000年の今の話みたいな言葉がいっぱいあるんですよね。例えば、資本の蓄積が進むと受け取る賃金が高いかどうかにかかわらず労働者の状況は悪化せざるを得ない、80ページの末ですね。資本の蓄積が進むと受け取る賃金が高いかどうかに関わらず労働者の状況は悪化せざるを得ないとマルクスは述べている。ここで重要なのは受け取る賃金が高いかどうかに関わらず、労働者がどれほど多数の乗用車と電子オーブンを購入する余裕があるかに関わらず労働者はますます資本に追い越されている。これ書いてあるのはこの前の方に2ページぐらい前に書いてあるんですが、77ページに産業予備軍という、搾取される用意のある人材の群れが必要なんだと。チャオの言葉で言ったら、幸せで貧乏な人たちは必要だというような話を出してますよね。搾取される用意のある人材の群れがあるから、自分はですね、78ページですね、失業者がそこにありつくと産業予備軍に再び振り落とされるのを恐れて搾取されるがままになると。なので、Google で働いてようとですね、パナソニックで働いてようと、どこで働いてようと同じだということですね。産業予備軍という人たちがいることによって振り落とされないために、資本家から見ればですね、労働者の状況というのはどんどん悪化していくんだよねと。さっきちょっとちらっと話した人々はなぜグローバル経済の本質を見誤るのかの話も、そんな話がもうそのまんま載ってますね。100円のものを売るのに今までその交易条件という仕入れがですね、例えば20円でできてたものが、3倍4倍になって80円になったとすれば、そりゃどっかを圧縮しなきゃいけないよねと。 で値段転嫁ができないのが、中小企業なんですね。で大企業は意外とできたところもあるけど、値段転嫁できないところは何するかって言ったら、人という労働者という弁でコントロールしかない、するしかない。そしてコントロールされた、弁の労働者は、産業予備軍という、あの軍隊に予備役ってありますよね。予備役といういつか働いてねみたいな状態でですね、自分を再教育しといてねみたいな人が必要だということですね。で、再度言いますが、僕らはその労働者が妥協のこうのっていう話ではない。でとはいえですね、ちょっとここで一人ビジネスとか一人型とか小規模事業主に引き付けて話すとですね、じゃあ、労働者基本雇い入れないですよね。それから過大なですね資本がかかるような投資しないですよね。それから工場とか生産設備、いらないですよね。そして、土地もいらないですよね。そうすると、ね、資本論何が役に立つんだって話に基本なりそうなんですよ。その時に、考えなければいけないのは、いつもお話をしている話なんですが、資本家頭、経営者頭、労働者頭ですね。資本家は4222の2をですね投資して W と G と W をぐるぐる回したい。福本資本家は、株主はぐるぐる回したいんですね。そしたらこの今までちょっと今までやったところの資本家から言うと、誰に長時間労働してもらえばいいですかね。
システムかな。人入れてないし、
人入れてないし、
自分もそんなに働きたくないし、なんかシステム、
システム、ここを資本家頭、労働者頭、経営者頭をですね、切り替えて、切り替えてこの資本論と一致させて、どうするかはその後の選択だからいいんですね。まあどうでもいいんですね。読み解いていく必要があって、資本家としては労働者に1時間でも多く働かせる必要があるんです。そして経営者に何をさせるかといったら、経営者には労働者に1時間でも早く長く働くことに知恵を使わせるわけですよね。そういうふうにしてますよね、実際会社って。だから福本さんで言ったとしたら、福本資本家は投下した W をもっともっと増やしたいんだから、システムに投資するとか以前に福本労働者をもっと働かせるべきなんですよ。
そうか、
1時間でも多く働かせるべきなんですよ。なぜなら今日終わって寝ちゃったら、もう明日1から始まって、明日分のその次の日の分の必要労働の賃金は払わなきゃいけないから、経営者福本さんが労働者福本さんに払うし、それを稼がなきゃいけないですね。それが1時間かかるとしたら、明日分の1時間が月に、まあ、25日だと25塊あるので、毎日より1時間でも2時間でもこき使うとの必要があるよなって読まないと、全くですね資本論役に立ちそうもないんですよ。そうすると自分をですね、まずいっぱい働かせるっていうのは、よくこういう本とかですね、あそこにあるオレンジ色の本とかがですね、長時間働けとかって言っておりますが、それは感覚論で言ったら長時間働いた方が儲かるっていうのが本当のことだと思うんですが、資本家のから言ってもそれが正しいっていうことですよね。要するに今日を1時間早く上げてやるってことは、その1時間早い分儲けが減るんだ。で、それがまず長時間労働というですね、今この辺で扱っていることですね。労働産業予備軍の前にさっき言葉がありましたね、機械で。工場労働さん、労働力優勝者、労働価値の変化、違うな、もう少し次か。長時間労働の言葉はどうだったっけ。あれどこじゃった、見つかんないな。 とにかく労働を長くしろというのがまず最初ですね。で、なんかどこかありましたね。71? そんな前だったんだ。
工場労働の悲惨のあたりですか、
うん、ああ、そうそうそうです、うん。そこに71、長い時間働かせることだと。うん、これが最もわかりやすい方法なんですよね。だからですね、中間ミドルのマネージャーとかは、なんだろうな、働く時間を短くして、なんかより効率的に働いて、さっと早く上がってもらって、より効率よく会社をとかっていうふうに言っちゃったりすると。もう大きな間違いだってことですね。資本家頭からしたら。もっと褒めておだててもいいんですね。だから100年、150年前は、無知と、脅しでですね、働かせたんだから、今は違うと。飴とですね、素敵な生活とですね、いい感じの住環境と、中で、とにかく長い時間働かせることに知恵を使う必要があるんじゃないかというふうに読むということですよね。
やりがいとか。
やりがいだねとか。
目標達成とか言って。
例えば、起業家のところに働く、起業家志望の人には、もう長時間働いて、いっぱい働いて働くことをつけて、起業したらうまくいくよっていう、もしかしたら夢かもしれないですね。で、それだけだと、やっぱり今のは、分かりやすい方法は、この71ページだとですね、分かりやすいのはそれなんですけど、それでもやっぱり、いろんなことでその、まあ、制限が、リミットが来るわけですよね。リミットが来たらですね、リミットをさらにそのままじゃ済まさないので、もっと、もっと、もっと効率化して、その労働力という、粗利率を上げる、原価率を下げるわけですよね。労働力に支払う原価率を下げるために、例えば、僕ら、まあ、ネット型のビジネスだったらなんかシステムかもしれないですよね。それから、なんだろうな、工場だったらその工場、生産設備ですよね。今100台しか作れないけど、これ入れると500台になるんだよとか。78、84、84はなんだこれ。なんかちょっとこう、資本論のこと考えるとちょっと陰鬱になってきます。でもこの一人ビジネス型は、それが自分の中の人格だけでやれるので、なんだろう、対他者とかだとコミュニケーション能力とか、それのうまくいくいかないとか、その人の生活が実際にどうのこうのとか、いろんなその要素が絡まってしまって、やっぱり会社経営って複雑要素が大きくなっていくけれども、一人ビジネスの場合だったらそれ全部自分で完結できるんですよね。労働者自分と、経営者自分と、資本家自分を。そして、資本主義、ページ90。じゃあですね、そんなですね、労働者を酷使して、労働者をですね、搾取をしまくると、そういうシステムってどうよっていう話になるのが90ページあたりです。あ、ちなみに搾取と収奪の差という話がありまして、搾取というのは、この生み出した何かの成果から絞り取るものですね。収奪はですね、その生み出すシステムは 牛としましょうか。牛がいてお乳が出たら、このお乳が出て1リットル出たところを上回り跳ねて 300cc 持っていくみたいな搾取ですね。収奪はですね、その牛さんを育てるこの仕組み全体をごそっと持っていくことですね。もしくは全部を管理する。例えばそういうのが国とかヤクザ。ヤクザでもだから上前を跳ねるのは搾取の方ですよね。このお乳の分 300cc だけ上前を起こせよみたいなのは搾取ですよね。収奪の場合はお前そこに儲かるようになったその、縄張りあるなら全部うちの親の組に起こせと、これが収奪ですね。でそんなですね、労働者によくなくって、そんな仕組みっていうのはもう持たないんじゃないかみたいな話が90ページ、90ページぐらいから始まってですね、90の頭から、しかし資本主義の、生産過程のメカニズムによって産業ですね、マルクスの言葉があって、 それは前のページからですね、労働者の抑圧と搾取をさらに強めると予言していた。さっきの話ですね、その人はなぜグローバル経済の話とか、今2010年、前さんちょっとこれいいですか、これでもありましたよね、今再び蘇る、派遣 AB 組みたいな、その話ありましたよね、あの自動車業界だったかな、ちょっとクラムが出てこないですけど、このことですね、労働者の抑圧と搾取をさらに強めているわけですよね。そんな強めたら資本主義の生産過程のメカニズムによって云々観念で私的所有の終わりを告げる金が成り渡るよって書いてるよね、こっちでこれで言ってると。これを読んだ読者の僕はマルクスがここで、資本主義はもう品種だというふうに言ってるというふうに考えるだろうと、結果的に言うとこの人ですね、このフランシス・ウィーンさんはそうじゃないよねって言ってるんですね。そうじゃないと、そんなことはないって、言ってるんだけど、マルクス そのさっき言った文化的背景バックボーンからすると資本主義が大丈夫だみたいな書き方はしないということを言ってます。で、そのこととは違いますが、また次の話に行くのが、これは106ページ、106ページはですね、さっきの話ですね、一人ビジネスとかその小ビジネスは生産設備も、大きな仕入れとか資本もないし人も雇わないし、そういうのって 何も生産してないじゃんみたいな話の、について触れてます。4、5行目ぐらいですね。マルクスは古典経済学者が生産的などうのこうのっていうことについて語っていると、その後ずっとですね、このくだり読みましたですかね、哲学者は云々観音のくだり、哲学者は思想を作り詩人を作り牧師は説教を考え出すと、ここ面白いですよね。犯罪人っていうのは何か生産性あるのかと、犯罪人は犯罪を作り出してさ、社会の全体を考察して、刑法も作り出すだろうと、それからそれを語る教授も作るだろうと、でその教授を売る商品という一般市場も作るだろうと、だからもうことほどさように全てのものが何かこの生産してるよねっていう話ですね。だから一人ビジネスだから生産財ないしあれないしこれないしあんま資本論関係ないよなではないっていう、もう一回再度ですね、とにかく僕らはさっきのこの最初の1でお話をした、まず原則ということで資本主義というのはもう右肩上がりで、2050年まではずっと資本主義なので成長の中にいるので、例えば同じ一人の人の本ですけど、こういう脱成長とか脱成長経済の終焉とかっていうのが、B モードではもし出てきたとしてもそれは、一局面だと思っていた方が、騙されない、浮かれない、慌てないだよね、一人ビジネスもです。なぜならこの大きな大きな中の経済の中にいるからね。はい、僕が拾っていったところはもうバトンぼちぼち2つぐらいなので、それをお伝えした後ちょっとみんなでシェアをしたいと思います。あとね110ページかなんかいろんなドイツにおける資本論とかちょっと各国のことはまあいいかなっていう感じですね。で142ページから西洋のことに入っているので、まあ、僕らこの西洋型ビジネスをビジネスですかね、あの生活どっぷり入っているので、そこから少しまあなんか関係あるのかなと、ですね、アルス中セールがどうのこうので、157ページ、ああこうですね、159ページに160ページ、ごめんなさい、さっきマルクスは もう資本主義の終焉がどうのこうのって書いたよねみたいな話があったんですけども、今のこの経済の中でこのマルクスの遺産というところでウォールストリートで働いているですね、投資銀行家のいくつかの投資銀行家の話、それからこれは選挙キャンペーンのスローガンを作り出した人とかっていうのは、ここ3つ、ここ僕ちょっとピックアップしてるんですけど、ウォールストリートで過ごす時間が長くなればなるほどマルクスは正しかったという確信が強まる。マルクスの言ったことを繰り返して一貫性のある理論にした経済学者にノーベル賞が授与されている。だから授与されている経済学はマルクスの資本論の部分とかその中のものだと。資本主義を考察する最善の方法はマルクスの採用した方法だと絶対に確信していると。それから次が、その末からですね、グローバリゼーションうんぬんかんぬんうんぬんかんぬん2行ぐらい言って、実はマルクスの足跡の影を踏んでいることに気づいてないのだ。その後2行ぐらい言ってビル・クリントンのというところで、マルクスはこの理論を、歴史の唯物論的な構想と呼んだうんぬんかんぬんと。で 4,5 行ずっとそんなことが語ってあったですね、経済が人類の発展の原動力であるというマルクスの理論を採用しているのだ。どこまで行っても別にマルクス教ではなくって、マルクスがシステム論として整理した資本論というものからはどうやら2050年まで逃れられないし終焉もしないよねって見ておいた方がいいじゃないですかねっていうことですね。163ページこの辺ぐらいで終わりですかね。資本論163ページの後ろから6行目ぐらい、資本論はこの野獣のようなシステムの性質について凍結した正確な描写を行っていると。だからマルクスは労働者は団結しろって言ってこう終わったわけですよね。それはだからマルクスの政治活動はそうなんだけども、その政治活動の政治的な面を置いて労働者に襲いかかる野獣のようなシステム論の資本論の中で僕らはビジネスをしているので、資本論をもっとなんとか価値とかなんとか価値とか、それはどうやったらどうなるのかとかっていうシステム論はよく理解しておいた方がいいよねっていうことですね。で、もう一度再度言いますけども、2050年まではそれはどうやら終わりそうもないので、この外に出られるっていう選択はもうないんですよね。この資本論システム世界から出る外がないんですよね。外がないんだからもういるしかない、いるしかないならどうするみたいな。でどうするはさっき言ったように資本論の中で儲けるとか下世話でやだよねっていうのはありですよねってことですよね。いいじゃん、人の役に立たないで、なんかこう、研究でもして、次の世代のために新しい法則でも発見するのがさ、みたいなのも、ありだと。ただ、一人ビジネス、ビジネスマンとしては、活用して、儲けたらいいんじゃないですか、ということです。以上が僕が読んだ、マルクスの資本論であり、政治、経済、文化という側面的に書かれたこの資本論でマルクスがどういう人だったのかというなんか拾い読みです。